このテーマ曲が流れてくるのは実に、2週間ぶりということになりますかね。先週はもうこのテーマ曲その他一切流せる状況ではなく、ともかく声だけを聴いていただくということでお送りすることになった QIC ケムールインサイダークラブでございました。なんとか辛くも無事に生き抜いている我々 FMC 軍団、それぞれ満身創痍の状態で日々生活を送っておりますけれども、とりあえずなんとか生きてます。でさすがにこの地震が、2回ドドンと来たんですけれども、2回目の一番でかいやつから1週間経ちまして、1週間経てば少しは気分が落ち着いてくるかなっていうふうに思ってはいるんです。自分でももうそう思いたいんですけれども、なかなかそう簡単には安心できない。まだまだ余震が続いております。で、余震の間隔が長くなってまいりました。回数が減ってきました。でこれがね、そのイコール安心につながってるんじゃなくて、なんか次にまたでかいのが来るんじゃないかという不安感と、そういったものが今その熊本県民あるいは大分も含めてですけども、この九州の広いネガティブなマインドとして蔓延している、そんな状況です。でもこのままそこでその状況にもう負けてたらしょうがないので、ここから頑張っていかなきゃいけないということで、今回はですね QIC、せめてテーマ曲ぐらいはちゃんと流そうと思いまして、こちら FMC 元第二スタジオ、現在は前線スタジオです。なんとかですね、機材を並べまして今頑張ろうとしているところでございます。さあ、ここ座敷なんですよ。で座敷にですね、私今あぐらかいてですね、喋ってるんですけど、なんかねものすごいこうパーソナルなマイクロラジオといいますか、ミニ FM 局のなんか昔の状況に戻ったような、すごい先祖返りしてるような、そんな気もしている今日この頃でございます。QIC ケムールインサイダークラブ、すいません、今日はテイクレなしでいきます。このままお送りしていきます。ご案内役、お相手は私榎田新右衛門と
平上優子と
イペリット上田です。
この3人で今日はお送りしていこうと思います。よろしくお願いします。上田くんとはもう久しぶりに会いましたね。
久しぶりですね。
地震のこの間は全然会えなかったですけどもね、どうしてましたかこの間は。
細々と。
家はどうだったの？家は。
家は ほぼ無傷という。
だってほら、小川町じゃないですか、家が。
そうですね。
割と避難断層のあっちの方の、南部戦線の、最前線じゃないですか。
真上です。
でしょ？だから揺れも結構もろ直下型で、
もろです。
来るわけでしょ？やっぱこれ生きた心地しなかったんじゃないですか。
しないですね。
もう
常に直ですから。
ねえ。で、片や、キラエイクさんはもうね、もうすっぴんが板について。
はい、もうすっぴんですよ。もうこんなの化粧しとられるんですもん。だってすっぴんでいいですよ、もう。こんなのやっとられるんですよ。
いやいや、いいんですけれど。はい、ね、はい、今回、ご自宅はまあ無事だった。
前回とかじゃなく、ね、
瓦がいくつか落ちたりとか。
ね、恵まれてた方ですよね。
あとなんだっけ、
が、
夜間、深夜電力か。
はい、電気温水器本体が傾いて。
でっかいタンクみたいなの
がね。ダメですね、アウトですね。
はい、今もじゃあ、お湯は出ないような状態。
お湯はもう全然出ないです。
ガスはどうしました？
うちはオール電化なんで、ガスは関係ないので。
じゃあ、お湯はどうしますか？
お湯は、一応沸かせるのは沸かせます、電気で。
あ、電気で。
はい。
それは別口で。
別、だからオール電化なんで、コンロはもう電気。
そういう意味ね。
はい、はい。
それは、お湯って飲むお湯とかでしょ？
飲むお湯？
だからその、お茶を沸かすとか。
あ、そうです、そうです。
その、お風呂はちょっと。
お風呂はもう全然出ないです。
でしょ？
はい。
で、お風呂とかどうしてるんですか、今。
お風呂は、あれですね、一級に。
一級に、はい、すいません、全国
ですか。
わかんないです、一級。
一
級一級
一
休一休み、一休みっていうので、
一回一級に行きました。
要するに、スーパー銭湯ですね。
ええ、でもね、ちょっと
でもねって。
まあ、並んでるんですよね。
あ、多いですよ
ね。多いですよね。並んでるんですよ。
ええ、
で、まあ、深夜とかにちょっと少ない時間帯に行こうと思っても、やっぱ並んでますね。
一応24時間なの
かな？ 24 時間に今なってます。
ああ。
高いです。
え、高い？あ、いや、
あの、金額が。
もともとね、高い設定の値段だから
ね。いや、もうちょっとなんか、この震災だからちょっと半額ぐらいにしてもらってもいいもんじゃないかな、ちょっと一瞬思ったんですよね。
ああ、まあね。
はい。ちょっと思ったんですよ。
まあ、中ってそれはまあ向こうも商売だから、まあ、まあ生活がかかってるから。
かかってるけど、うん、やっぱほら、植木とかは無料開放とかしてるんだけど。
無料の日もあったんじゃないの、
あ、そうなんですか。ちょっとわかんないですけど。
まあ、それはちょっと私も情報がないから。
ちょっとあの、はい。
毎日。わかんないですけどね。
あとは友達の家とかに。
ああ。
はい、行ってますけどね。
はい。私は、あの、昨日、あれですよ、あの、熊本港まで行きまして、
はい、
海上保安庁の巡視船に、はい、乗りまして、
はい、
巡視船の風呂っていうか、シャワー。
ああ、どんな感じですか？
私え、
ちょっと聞いてみたかったんですけど。
ええ、はい。いや、もう、あの、純粋にシャワー、シャワー室です。
いや、あの、規模っていうか、大きさ。
大きさだから、あの、大人一人がこう、ちょうど入るぐらいの、その区画があって。
はいはい。
シャワールームがあって。
じゃあ、あの、なんか簡易トイレぐらいの大きさってことですか？
そう。それが4つこう並んでるんですよ。
はいはいはいはい、
で、こう、片っぽに扉と脱衣所があって。うんうんうんうん、一度に4人まであ
ると。あ、はいはいはい。
で、仕切りのあるやつと仕切りのないやつがあるわけ。
はい。
で、仕切りのないやつは家族湯的に。はい、
ああ、なるほど。家族でどうぞって感じ
で、
ね、う
ん。で、あと船によっては、湯船が使えるのも あるんですよ。
なるほど。
で、まあ、それどうぞっていうところもあったし、もうシャワーだけですけどっていう、それで良ければ早いですよみたいな感じの時は、うんうん、無事なんかもシャワーでいいですっていう。
はい
雑誌で、
はいはいはい、
あの、で、まあ、あの、順番待ってる間に、あの、中にあの、食堂みたいなところがあるんですよ。
はい、
そこに案内されて、うん、あの冷たい麦茶と、お菓子が用意してあって、
はい、
どうぞあの、で、テレビもあって、
はいはい、
あの、
くつろげる休憩場所みたいな。
そうそう。で、あの、海上保安官、女性の海上保安官とか、
はい、
ちょっとこわもての、
はい、
あの、鬼軍曹みたいなのがいて、で、多分あの、下っ端から恐れられてんだろうなっていうのが、意外と優しかったりして、ちょっとね、あの、佐川光雄みたいな顔した人がいてね。で、で、まあまあ、あの、みんな親切で、まあ、もう僕はもう今、海上保安庁のあの、好感度はものすごい今上がってます。もともと高いです
けど。人は多かったんですか？
人は多いっていうか、まあそんなに、あの、そんな、あの、極端な待ち時間なかったですね。
ああ、じゃあそこまで行くまでが、ちょっと大変とかそういうこともなかったですか？
いやいや、あの、多少渋滞があるぐらいで、でもまあまあ、それほどでもはなかったですね。
はい。
人選、4席来てんですよ。
すごいですね。それってどっから来るんですか？
あちこちからです。あの、だから長崎とか、
はいはいはいはい、
あと関西とか、
はい、
あと私が乗った、あの、人選の天城という船なんですけど、
はい、
これは奄美大島から来ました。
はい、
だから各地から来てます。
名前は天城と他は知らないですよね。
あとは、なんだ、出島とか。
あ、出島。
え、はい、あと、ちょっと2席、ちょっと、あの、写真は撮ってますけども。
あ、すごいですね。やっぱ皆さん。
あと、まあ、自衛隊も各、ね、いろんな関西とか、あと東北からももちろんそうですけども、来てもらってて、
はい、
警察もそうですよ。本当にありがたいなと思いますけども。
ね、他県から皆さんね、
でも本当にまあ、地震自体も大変なんですけれど、この天候ね、
うん、
もうすぐに大雨でしょ、
うん、
で、また晴れたなと思ったらクソ暑いでしょ、
うん、そうですね。
で、クソ暑いなと
激しいですね。
と思ったら今度、もう梅雨みたいな雨が今、まさに降り始めてんですけど、はいこれからまたしばらくぐずつくということで。
そうですね。また災害にな
るん
です
ね。どんだけ熊本県民を痛めつけりゃ気が済むねん多いというね、あの、ええ加減にせいやということをね、ちょっとあの、言ってあげたいんですよ。誰にやって話があるんですけど。
うんうんうんうん、
まあまあ、本当にで、さすがに、私もまあ、避難所生活を一週間続けておりまして、ずっと私、つぶさに今回は見届けてやろうと思ってるので、
はい。
いろんなものをずっと、ほぼ寝ずに見てたりしてるんですけど、
うん、
もう皆さんが寝静まるまで私見てますけど、
はいはいはいはい、
やっぱり、この一週間、うん、昨日一週間経ったんですけど、はいもうダメですね。
え、何がダメですか？
皆さん、もう、
ああ、精神的
なものがもう切れ始めてます。
ああ、わかります、わかります。
はい。で、例えばもう、ちょっとしたいびきに敏感に反応して怒る方とか、
はいはいはい、
あるいは、もうメンタルがもうやられちゃって、
はい、
もうこの避難所にはもういられない、痛くないっていうんで、
うんうんうん
う
ん、
もう帰るって言って、突然夜中に、荷物をまとめて出ていこうとする人とかもいるし、
うん、
もう、ちょっとね、これは限界で、なぜかっていうと、
はい、
よくあるじゃないですか、避難所って、 やっぱりプライバシーがないじゃないですか。
はい、ないですね。
で、せめてプライバシーを守ろうということで、うんうん、段ボール箱でついたてを作ろうとか、いろいろありますけど、はい、そういう動きまでには至ってないんですよ。
うんうんうん、
至ってるところも中にはあるかもしれないけど。
ね、はいはい、
で、やっぱりね、個人のいろんなその、はい、なんていうのかな、その、細かい、気配りというのは一緒でもみんなやってんだけど、はい、やっぱ足り
ない。ないですよ。無理ですよ。難しいです。
で、やっぱりいろんなところにその、しわ寄せが来ちゃってるなっていう、これ一刻も早くね、ちょっとどっか、落ち着く場所を探さないといけないんですけれど、ね、さあどうなることかっていうところで、はい、まあまあ、私はこれはもうこの記録はいつかまとめて、ぶちまけてやろうと思ってますけどね、本かなんか書いて。はい、で、お便りをね、
はい、
たくさんいただいております。
はい、
もう、順不動で、もうどこからでもいいですから、で、いただいた時期によっては、情報がちょっとね、錯綜してるかもしれませんけども、とりあえず、はい、
どの順番でも大丈夫ですか？
もうどれでもいいですから、いつも私が、朗読するんですけれども、ちょっと私今、老眼鏡が今、手元にないもんで、平井優子さんに、読んでいただきましょう。
はい、
きっと流暢だ、ぴゃ。
まあいいです。はい、はい。で、栃木県宇都宮市、元うつ病公務員、
元うつ病公務員
さん、はい、さんですね。あ、はい、すいません。56歳、IT インストラクター。
あ、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。九州大震災、お見舞い申し上げます。度重なる地震報道で FMC を思い出し、しばらくぶりにアクセスしました。うまく表現できませんが、ひしひしと伝わってきます。QIC754 回を聞きな、返すと、当時のことを思い出すとともに精一杯東北を応援しようとしている声が今の師匠の声にオーバーラップして泣けてきます。これ以上頑張ってとは言えませんが復興を陰ながら応援しています。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
九州大震災というふうに書いていただきました。
はい。
熊本地震という平成28年度熊本地震というふうに政府はですね、何とかしてそういうふうに名前を固定化させようとしてるんですけれども、これは事実の矮小化だと僕はもう断定します。で、実際は熊本だけじゃなくて大分でも今現在避難なさっている方がいらっしゃるわけですよ。で、その熊本地震じゃないですよ。これ、うん、熊本大分地震って言うんだったらまだね、まだ僕は何歩か譲って許しますけど、ともかく熊本地震じゃないし。
はい、
人が死んだ、そのね、数は、東日本大震災とか関東大震災から比べれば、うん、あるいは、阪神淡路大震災から比べれば、はるかに、小さいけれど、少ないけれども、うんうんうん、しかしそこで起きている地震と、そのメンタルに対する攻撃ですよね、このまさに今の余震に。そういったものっていうのは、ものすごい、生きてるものに対する仕打ちが結構きつい地震だと僕は思っていて、で、今後のその熊本県の再生っていう復興っていうことに対して、まあ、ものすごいプレッシャーを与えている。しかもですよ、熊本なんていうのは大体資産がもともとないわけですよ。ええ、ね。で、その唯一なんとかこれでお客が来てたっていう、その客寄せパンダになってた、その熊本城があの様ですよ。
そうですね。
で、水前寺公園だって水が枯れちゃった、はい、ね、阿蘇山だって怖くて行けない、うん、ね、っていう状況でですよ。で、これからじゃあ熊本県何で食っていくんだって話になってくるじゃないですか。
はい、
で、その時に、やっぱり大規模な、やっぱり投資だとか、国の、やっぱりその、扶助とか、そういったものが必要なはずなんだけれど、だったらやっぱりいち早く震災という言葉を使ってほしいし、でなければ、せめて、熊本、大分とか、あるいは九州っていう名前を伏せた大地震って、大がつかなきゃおかしいでしょ。
ただの地震じゃないですもんね。
で、しかも今、激甚災害に指定するしないって未だにしてないんですよ。ね。この安倍政権の遅さっていうのは何なんですかね。で、安倍政権別に前の民主党よりはいろんなものがスピーディーだっていうことは、早いっていうことは分かってますけど、それは民主党の時があまりにもポンステだっただけで、ね。じゃあ自民党はそのポンステよりまともならそれでいいのか違うでしょう。もうちょっと頑張んなきゃいけないですよね。じゃあ、その自分ところの、その、なんだ、安倍晋三の、ね、山口県の選挙区で、大雨が降った時は、
はい、
すぐに激甚災害の指定を彼はやってるんですよ。
は
ね。で、ところが、この熊本のこの地震、大分の地震、この九州の地震、これに関しては、未だにやってない。
ない
で、それはやっぱ、カバちゃん怒るのは当たり前で、
はいはい、
で、そこへ来て、その政府からやってきた松本ってボンクラが、
はい、
ね、その、何を伝えてたのか。 その実情をまるで伝えていない。だそんなボンクラポンステを、うん、派遣してくる安倍晋三っていうのは相当なポンステだなっていうことを僕は、はっきり言いますけど、で、今、安倍晋三ファンがいっぱいいますよね、ネット上に。ネトウヨと言われる人たちで。で、僕は右ですよ、はっきり言いますけど。右で僕は日本国の、なんていうのかな、その行く末のことを真剣に心配している方で、もちろんその国防とかそういったことについても僕は自分の、言がある人間ですけども、で、彼は僕は安倍晋三なんて全く支持できませんね。で、その、彼を支持する奴らっていうのは、彼がやったことをただ、アンダーラインだけ引いて、万歳万歳って言ってるようなもんで、で、そこに書いてある文脈が何なのかってことを、ちゃんと精査してからアンダーライン引き上がれっていう話ですよ。その、熊本に、被災者に、その、ホテルを提供します。旅館を提供します。テレビで流れました。ね、あれを見た人たちは、安倍晋三やるなと思ったかもしれない。旅館、ホテルがどこにある
そうですよね。
ないだろう。で、その、フェリーを提供します。来てないだろう。で、まあ、来ましたよ、やっと。やっと来ましたよ。やっと来たけど、港まで行かなきゃいけないんだよ。
そうですね、そのまで
だね。で、あっちをやっちどだよ、来たのって。
ああ、
ね、
ちょ
っとね。どうするの？で、まるで、だからね、うんうんうん、その実態を、その、マスメディアは伝えずに、
うん、そこだけ
相変わらずは、ま、式のあそこの中央センターだかなんだか、あそこに陣取って、うんうんうんうん、いつまであそこでやるんだという、それはほら、うんうんうん、TBS のニュースで食ってかかったおじさんがいたでしょね、あれはもう、その気持ちよくわかりますよ。うんうん、で、ずーっとそこに中継車を置いて、で、来る日も来る日もどうですかってインタビューするんですよ。うん、
聞いてますもんね。
ね、ふざけんじゃない。
見りゃわかるだろうって言いたくない。
そうそう、どうですかって聞くより、お前が見たのを伝えろよって話ですよ、うん、記者だから、うんうん。インタビューの仕事なんてバカでもできるんですよ。だから僕は今回、何人かお便りいただきましたけど、はい、榎田さんは被災所で、うん、にいるんだから、うん、被災所の人の声を、聞いたらどうですかっていう意見をいただいたんですけど、僕は聞くつもりはありません。聞かなくたって分かるもの。
自分で喋ればいいだけど、
ええ、見て分かるし、その気持ちもどうかしてるんだってことは分かるから、僕は僕の主観と客観で喋るつもりでいますから、インタビューはしません。ただ、もちろん、どうしても喋りたいっていう人が私にもし声をかけてくれれば、ぜひ一緒に喋りましょうっていうのは思いますけど、わざわざ、どうですか辛いでしょうきついでしょうって。辛いきついに決まってんじゃん。ね、足りないものはありますか？何もかもですよ。ね、そんなことが分かっていないっていう、そのね、日本のマスメディアっていうのはね、もう今までもその震災報道で散々叩かれてきたけども、いざやっぱり本当にね、現実を目の当たりにしてみてね、これはひでえなってことが、本当によく分かりましたね。骨身に染みてよく分かりました。お便り次行きましょうか。
はい。オーストラリア、メルボルンからです、38歳女性会社員、メルさんからです。
ありがとうございます。
メルボルンからこんばんは。実は私の勤め先には熊本支店があり、今回 FMC の皆さん同様に仲間たちが被災しました。皆無事であることが確認できほっとしています。
よかったですね、
はい、うん、そういったこともあり、社内では発災直後から、募金など、チャリティー活動がスタートしてます。世界中のみんなが応援してます。精神的にも辛いことが多いでしょうが、めげずに先を見て頑張ってください。一刻も早く余震が収まり、九州全体が復興できますように。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、まあ、手前勝手な話になっちゃいますけれども、FMC スタジオも、ぶち壊れまして、これ、ルネティがですね、まあ、この建物、築70年なんです。で、柱太いんですよ。だから、で、フレームはね、頑丈でね、全然びくともしないんです。で、屋根も、瓦が落ちませんでした。だけど、やっぱ土壁がね、もともとボロだったんで、穴が開いてやり、もう、もう間もなく、崩れるんじゃないかという感じになっております。これ、ほぼ全壊、全損扱いのようです。で、今、移転先を探しているところです。で、リスナーの皆さんが、自主的にですね、今回、募金活動を、していただきまして、
はい、
本当にありがとうございます。ね、我々もそんなにリッチな人間がうちはいないもんですから、さあどうしたものかということで、ちょっとお先真っ暗な状態で、しばらくは青空スタジオだなと、思っているところだったんですけれど、まあ、今回皆さんからの義援金、まあ、未だにまだ届いております。本当にありがとうございます。これを、 まあ、糧にね、糧っていうか、これをあの、使わせていただいて、もちろん我々も水に切らなきゃどうしようもないですけれども、あの、スタジオは必ず復興させますので、うん、あの、で、番組ももちろんあの、続けていきますんで、はい、まだね、あの、通常番組、いつもの深夜快速とか、いつもの QIC がお届けできないのが、あの、申し訳ないんですけれども、もう、あの、そう遠くない未来といいますかね、に、あの、正常運行に戻したいなと、思ってるところです、よろしくお願いします。続いては、
はい、はい、茨城県、28歳ボコさん、
はい、ボコさん、
ボコさんありがとうございます、はい、この度の一連の地震の災害による被害にお見舞い申し上げます。この投稿は番組へというわけではなく情報提供です。自分の知り合いが、災害ボランティアに、参加していまして、自分も携わっていたことがあります。現在現地熊本で支援活動を始めていますということで、なんかあのホームページですかね、はい、具体的に何ができるのかご提案するのは自分には難しいですが、ご参考になればと連絡しました。
ありがとうございます、はい、
本当の意味で復興が少しでも早く進むことをお祈りしております。
今ね、そのいろんな NPO、NGO の皆さん、あるいはそのボランティア団体が、あの、熊本に入ってきてくれて、うんうん、で、いろいろと活動してます。そうですね。はい。で、熊本市にも、あと、マシンのがちょっと早かったですけど、はい、熊本市にも災害ボランティアセンターができまして、
あ、そうですね。で、知らせが入ってましたね。
いや、先ほどこの QIC 収録の直前に、はい、多分女子大生だろうな、はいはい、女の子4、5人来てくれて、で、このチラシをいただきました。
はい。
熊本市内の、いろんなあの家の片付けであったり、うんうんうん、まあいろんなものですね、手が足らないところを手伝いますということで、うん、熊本市災害ボランティアセンターというのが立ち上がっております。で、お困りの方はここにご相談ください。電話番号は090-6653-1592 090-6653-1592番です。午前9時から午後4時まで受け付けていらっしゃるそうです。うん、まあ、基本的にあの、地震などで、まあ、地震ですよね。地震により、被害を受けた家の中の片付けとかです。もちろん、あの、あまりにも危険なやつとか、家の解体とかできませんけれどもね。ということで、よろしくお願いします。はい、まあね、やっとこう、マンパワーが今、熊本にもこう、揃いつつあって、あの、それまでの、例えば、その、避難所における、いろんな物資の供給状況とかも最初の頃って言ったらもう本当に心細いものだったんですけど、うん、全国からやっぱりその手慣れたボランティアの人たちが入ってきて、うんうん、急にやっぱりね、あの、効率が良くなってくる、うん、これはね、本当に学ぶべきところが大なので、これあの、ただ単にあの、ありがたいなと思ってるだけじゃなくて、あの、技を盗まにはいかんですね、うん、この人たちは何をやってるのか、どういうふうにやってるのかっていう、それをぜひあの、参考にしていきたいなと、思うところです、うん。続いていきましょうか。
はい、じゃあ。
続いてじゃあ、上田くんに読んでもらいましょう。
愛知県名古屋市、47歳、会社経営、夢や現在も。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
名古屋から熊本、大分の皆さんを応援しております。2016年4月16日放送分 QIC1008 回を聞きました。えのきだ師匠とご子息種田誠之助さんの初共演をお聞きして大きく胸を打たれました。
あれは初共演って言うんですかね。共演ね。
折しも今月から小学2年生になった長男坊主の小学校の PTA の副会長を拝命し、
はい、
子供の教育環境を整えるために何ができるかをと頭を悩ませている最中でした。大きな熊本の被災の情報を耳にするたびに、被災した子供たちがどんな思いでいるかが気になっております。QIC1108 回の放送の中で、榎田師匠は誠之助さんと一緒に頑張るしかないもんなとおっしゃっておられました。すごい親子だなと胸を打たれました。諦めないことは自分を信じることだと感じました。被災した子どもたちの声のメッセージを録音放送し、その音源を卒業時にプレゼントできたら、そんなことも考えました。頑張れ熊本、大分の子どもたち、応援しています。被災した子どもを気遣う被災地の大人たちのことも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 先週の QIC は、うん、まあ、出てくれる人がいなかったんで、私一人で喋ってたんですけど、たまたま後ろにいたんですよ。やつが、はいはいはい、たまたまいたので、はい、まあまあちょっとこう振ってみたんですけど、うん、決してこう意図的に共演をしたわけじゃなかったんですけれど、まあまあそういうことになりました。はい、まあこれは不思議な話ですけども、これ災害の時っていうのはやっぱりどうしてもやっぱ家族の絆というかね、はい、そういったものっていうのはやっぱり大切になってくるですよ。
で、ね、
はい、で私なんかどちらかというと家の中では役に立たない親父でございまして、でほとんど家族との会話すらないという、飯食ってる時だけこう顔を合わせるみたいな、そんな役立たずだったんですけれども、今回だけはやっぱしゃあないんで一緒にいるわけですよ。でそうするとなんだかんだで会話が生まれたり、あるいはうちのバカ娘もですね、まあ、夜ちょっと喉が渇いたんでなんか買いに行くとかっていう話になった時に、やっぱり一人でね、まあ、あのレベルの人間でもやっぱり夜だと襲われる可能性もあるので、昼間ならまず間違いないですけど、で、夜はね、やっぱ視力が落ちますからね。で、まあまあ、ついていったりとか、うん、そういうようなことがありまして、まあまあ会話が増えたりはしてますが、うん、まあ、これはね、どうですか皆さんは、今、木上さん、お母さんは福岡に。
はい、避難させてます。
いらっしゃるのかな、
はい、避難させてます。
上田くんは、お母さんとお兄さんと一緒
に。一緒に暮らしてますね。
どうですか皆さんは、お母さんとかは。この地震。
やっぱきついっすよね。
まあ、ともかくみんな参っちゃってですよね。
うん、
ね、
うん。
ドンってこう、余震が来るたびにですよ。まあ、普段だったら大した地震じゃないんだけどね。こんなものがね。
普段の地震も、やっぱ結構大きかった時もあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
今回のほどではないですけど、それでビビってたんですけど、やっぱ今回は1回目の地震でも、ものすごくもう死ぬかと思い、で安心しきってたところにさらにね、本震が来、もう本当死ぬと思いましたね自分。
あれなんていう機械なのかしら、ほら道路工事やるときに地盤固めるダタダタダタダってあるじゃない。
そうですね、最初
ね、
はいはいはい、
あれがさ、あのダダダダダっていうやつが、
はい、
こう
横入れたですよね。
いや最初家全体を、はい、周波数で動かしてるような感じで、ダダダダダダダダっていうなんか家を、
まあまあまあ感じ的にはそうです。それよりももっと
広い。いや、もちろんそうだけど、はい、で私もね、机のところでパソコン仕事してたから、その机を両手でこう掴んでで踏ん張るみたいな感じで体を固定してたんですよ。で、もう降ってくるなら降ってきやがれみたいな感じで、いろんなものが。で、まあ、それでしかも二度目は、二度目の時、木田さん寝てたんですよ。1時25分。
はい、二階で、はい、明かりつけたまま横になってました。
上田君何してたんですか？二回目の時は
、寝てたっていうか、寝床っていうか、横になって、まだ意識はある。状態で横になってました。
で、急にドドドドドと来たという。
そうですよね。
あ、
で、すぐ真っ暗になったからですね。
やっぱね、恐怖だから2回も味わってるわけじゃないですか、熊本の人ってのは。はい、まあ、熊本、まあ、大分も含めてですけど。
最初で怖かった。
あれはね、通常の感覚じゃちょっと、蒸気を逸してる地震なので、揺れ方とかも、やっぱね、精神にトラウマ的なものが残ってるという。
本当皆さん家に帰りたくないって言ってますもんね。家で寝たくないっていう人が。
そうそう。
だから会社に行っていろんな人に。
だからさ、昼間はさ、みんな普通に働いてんですよ。会社に行って。
うんうん、
ね。その会社と事務所とかお店で働いてんですよね。ほいで、一旦家に帰って、うん、まあなんかこう片付けっていうかな、なんかちょっと置いて、そして、そのまま車に乗って避難所に来るんだよね。
うん、
で、夜はもう避難所で、まあ、体育館だったり教室だったり、あるいはもう車の中だったりということで、うん、ともかく夜だけは嫌だっていう。
そうですね。家は怖いですね。う
ん、昼間はまだいいのね。
明るいからですね、うん、まだ。
で、これ地震の、こう、一種の後遺症なんですけど、常に揺れているような感覚とか、
そ
のね、あるでしょう。で、これは一種の空間式失調のなんからしいんですけど、うん、部屋の中にいて狭いところにいるとそうなっちゃうんだって。
うん、
でね、同じ地震を経験してても、表にいたらそうじゃないんだって。遠くを見てるとならないんだって。だから、なるべく地震が来た時は遠くを見ましょう。
うん、
まあ、でもところが夜はさ、 遠く見たって何も見えないから、うん、やっぱダメなのね。だから夜は、うん、夜はきついんですよ。で、だから僕はあの、昨日も実はちょっとあのレポートでやったんですけど、うん、あの、避難所は10時に消灯なんですよ。はいはい、
あ、一応明かり消えるんですね。
全部は消えないけど、ある程度消すんですよ。まあ、あの、明かり、あんまり明かると逆に寝られないっていうのがあってね。で、その、暗くする、ある程度暗くするのは僕は構わないんですけど、はいはい、その、10時にこてって寝られる方は幸せなんですよ。
はいはいはい。
寝らんない人いるじゃないですか、そんな生活習慣が。ね、そんな急に10時に寝ろって言われたって無理ですよ。で、だから、寝らんなくてみんなほら、スマホいじったり、いろいろしてるの。で、ところがね、そう、友達と来てる、家族と来てても、会話ができないんですよ。声を出すと、なんか寝てる人の邪魔になっちゃうんじゃないかと。でみんなこういう、あの、息を殺したようにして、黙ってやってるわけ。あれはね、逆にね、僕はあの、精神に良くないと思って、昨日僕は係の人に言ったんだ、それを。あれ良くないですよ、つって。で、俺はあの、どうせ夜中起きてるから、俺、だから、さっきも言ったけど、一度も観察してやろうと思ってるから、彼らが完全に寝静まるまで僕は見てんですよ。彼らがどういう行動を取るか。で、見て、で、それ係の人に言って、で、僕は起きてるから、ね。だから、どっか、一箇所余ってる教室でもいいから、そうです。大騒ぎするわけじゃないんで、そこサロンにしようや、つって。で、まあ、今日できるかどうかわかんないですけど、できなかったら俺勝手にやりますけど、で、酒持ち込んだっていいと思うんだ。うん、普段の生活をある程度、できるようにしないと、俺、刑務所に入ってんじゃないんだから、かといって、青年の家とか、少年自然の家で、キャンプをやってるんじゃないんだよ。だから、ある程度のルールを守るとか、みんなのね、うん、迷惑にならないっていう線引きは大事なんだけれど、うん、人間の一人一人の、個々人の、ライフスタイルは、ある程度尊重しないと、僕はもう、必ずや、もうすでにそうなんだけど、精神が崩壊していく。だこれは良くないと思って。
避難所によって違いますね。
違う違う。
だから、そういうとこはずっと明かりついてましたもんね。
だから、そう、場所によるんだよね。だから、はいろいろ、声のでかいやつの意見が通っちゃうわけ、こういう時って。
はいはいはい。
文句を言うやつの意見が通るんですよ。はいはいはい、だとしたら、私は、文句を言ってるやつは逆をやろうと思ってるので、うん、私はその逆の文句をやったり、うん、文句じゃないな、僕は提案をしていこうと思ってて、係の人を非難してもしょうがない、いるんですよ。うん、何やってんだお前とか、こんなじゃダメじゃないかって、それじゃ話にならなくて、あなた方がやってるのはいいですよと。でも、こういうやり方がありますよ。で、それは僕ができますから、やらせてくださいっていうふうに提案していけば、うまく回っていくんですよね。うん、それを私は、今とりあえず実践してますけど、なかなか、大変です。
そうですね。
お便りまだありますか？
はい。
はい。私、いつぐらい読みましょうか？
はい、お願いします。
見えるかな？兵庫県神戸市からいただきました。43歳、車屋勤務、ラジオネーム、ひよち。
ありがとうございます。
すみません、明かりが、どこら辺が照るかな。明るいところに持っていかないと見えないです。熊本地方を襲った地震と、それ以降の支援体制や、その不備に関しては、深夜快速で語っていただいておりますので、今回は、熊本を本震が、ね、でかい地震が襲った翌日に発生した南米エクアドルの地震についてまとめてみました。ただ、情報源となる私の友人のエクアドル人も、被災地からは、少し離れた場所に住んでいるため、生々しい情報ではありませんのでご了承ください。エクアドル第二の港町で、マグニチュード 7.8 の地震が発生して以降、マグニチュード6クラスの余震が立て続けに発生し、余震の数は500回を超えております。これはね、いずれ熊本と姉妹都市をこの地震発生後、エクアドル国内から援助物資として、水、食料、おむつなどの大量の物資が被災地に運ばれております。それら援助物資は熊本同様配給となっておりますが、被災者が配給をもらえるために並んでいる時も、これら被災者が暴動を起こさないよう常に軍隊そして警察が監視をしております。また、被災した刑務所からは囚人たちが脱走したり、被災地域では物品の略奪などが始まっており、治安が一気に悪化しているようです。そして、南米で災害が起こると、なぜか被災地域とは関係ない地域の治安が一緒に悪くなる傾向があります。今回のエクアドルではそうならないことを祈るばかりです。 エクアドルはガラパゴス諸島に代表される観光立国で、観光がね、主な、産業ということになりますね。GDP は日本の40分の1程度。今回の地震による災害復興はかなり大変になりそうで、これね、熊本と似てますよね。しかも、観光立国の最大の敵、風評被害で国の産業が成り立たないことも懸念されております。そこで、国は現在、消費税を現行の 12% から 14% に引き上げることを検討。国家資産の切り売りも予定されております。また、一つの案として、100万ドル以上の資産を持つ富裕者から、お金持ちから、単発で、まあ、今回限りね、復興税、税金を徴収することも検討されており、差し詰め、取れるところから取るといった感じです。熊本とほぼ同時期に起こった海の向こうの災害の復興状況、日本とは少し違う点もあり、話題にしてみました。まあ少しでも気分転換になればと思いつつ、地震の話題で失礼いたしましたということでいただきました。いや、非常に参考になりますね、うん、これね、熊本が今後この自力で復興することは多分難しいと思います、うん、で、熊本城なんかもその何年かかるかわからないと言われてます、はい、で、今かろうじて残ってるやつも、はい、もう一発ちょっとでかいのが来たら、はい、持ってるかどうかわからないと。で、あるいは現状で止まったとしても、それをどうやって直すんだって、直す方法が今まだ見つからない。大変な状況で、もう一旦壊してから作らなきゃいかんのじゃないかみたいな話にもなっている。で、他のね、何ができるんですかね、熊本でね。僕はわかんないです。だからこういったものに今まで備えてこなかったっていうのも一つありますが、もちろん工場だとかいろんなものを誘致して、熊本は安全ですよ、いろいろできますよっていうことで誘致してきたんだけれど、この神話が崩れちゃったじゃないですか、うん、はい、そうすると新たな産業企業が熊本に何か工場やら何やらっていうその働き場所を、誘致しようという計画が尻つぼみになっちゃうってことは十分予想できるわけで、はい、で、あるいは熊本、まあもう今後もうこんだけでかいのが来たならもう来ないだろうから安心だ、よし作れっていう話も中にもねあるかもしれない、そうなってくれていいんですけれど、で、あるいは何かこう熊本にっていうのがあったり、ただね、この足元見るやつがいるから今日本には、はいはいはい、ね、今熊本のやつら困ってんだろうと、だったら安くこのなんか買い叩いたれっていうようなやつが多分出てきてるはずです、はい、出てくるはずです。そこに対してどう我々が立ち向かえるのかっていうところだと思うんですけど、ただまあそれに対してはやっぱりその生活基盤がある程度しっかりしていないとそのできませんよ、はい、ね、食っていけなくなっちゃったらそんなものでも藁もつかまなきゃならなくなってくるわけで、それをやっぱりそうさせないために、誰がいるのかっていうと、その政治家がいるわけですよね。で、これを聞いてる政治家がいるかどうか知りませんが、あんたらの責任はそっから大事なものがあるんだから、熊本県民を守んなきゃいけないわけですよ。で、それをちゃんとやってくれないんだったらやめなさい、今すぐで、できるんだったら命がけでやれって、そんだけの話です、そのために我々の一票が託されたんです、あんたらを声太らせるために政治家をやらせるわけじゃないということを一応ドンとね言っておきたいと思います、まあね、大変でさな、本当にね、もうちょいね、今日はバカ話をやりたいのはあるんですけど、
あ、でもコラーゲンさんの回があったじゃないですか。
この間ね。
はい。あれは、ちょっと気持ちが、
晴れました
か。晴れましたね。
さすが面白い人が来てくれると。
師匠との掛け合いって言っちゃいかんですけど、よかったです、あれは。
まあ、なんていうのかな。そろそろ、エンタが必要になってきました。地震とかこういう津波とか前の時もそうですけど、最初の段階では、ね、何が必要かって言ったらやっぱり衣食住なんですよ。何は大差し置いても、歌とかお笑いとか芸能じゃないんですよ。そういったことはたけしさんも確か同じこと言ってたと思う。で、でもね、もう物はね、だいぶ熊本に来始めました。で、今必要なのは心のケアです。
そうですね。
で、芸人さんでも何でもいいんで。なんかこう心が潤う人、 そんな人の手助けが欲しいなと思いますね、この間俳優の伊勢谷友介さんが、
はい、
自腹で、 はい、熊本に今もいるのかな。
多分いると思います。
そうなんですか、
ね。熊本のどっかのなんか倉庫を貸し切って、そこをあの物流拠点を自分で作って、そこに荷物入れて配ってると、あのそういった人もいるし、まあこの間のあの、高須クリニックの院長
の
あのヘリコプターをね、あの飛ばして佐賀空港まで荷物持って佐賀空港から熊本にピストン輸送したりとか、いろんな人がいて。まあ、今後増えてくるだろうなと思いますけれども、はい、ただねちょっと一点だけ心配があるんですよ、
はい、
熊本から出てった人って、はい、熊本のことあんま好きじゃないんですよね、そういう人多いんですよ実際、
はいはいはい、
でもねここはねそんなこと言ってらんないですよ、やっぱオール熊本で頑張りましょうや、うん、まあ、僕もこうやっていろんなところを批判的に熊本のこと批判的に言ってますけど、好むと好まざるにかかわらず僕は熊本県民なんですよ、うん、で熊本で生まれたわけじゃないけれど、うん、だからここにいるんです、だから ここにいるからこそいる以上は戦わなきゃいけないと思ってるので一緒に戦ってます、うん、そんだけの話なんです。で敵はどこにあるのかって、一番の敵は地べたの中ですよ、地べたの中に敵がいます今、うん、でこやつをじゃあ退治できるかできません、あまりにも人間の力からすれば強大すぎます、うん、しかしそこから人間を守ろうっていうのは人間の知恵でいくらでも工夫ができるはずなんですよ。でそれをやれるかやれないかっていうのがさっきも言いましたけど政治家とかあるいは学者とかいろんな人たちの総力だと思います。で最終的にはもう全ての県民のマンパワーだと僕は思ってますけど、うん、足を引っ張る引っ張らないじゃなくてここはもういかにみんなで持ち上げるかだと思ってるので、そのいるんですよ、本当すでにもう足を引っ張ろうとしてあの人が頑張っとるからとかって、うん、そんなじゃ頑張ってるやつは全部押せというね、なんだっけブログが炎上してる人とかいるじゃないですか芸能人で、
あ、ね、ね、
心配したさえこさんとかさ、
はいはいはいはい
ね、井上晴美さんとかさ、
はいはいはい
ね、あんなものを引き倒すね、そのね、その熊本では肥後の引き倒しって言ってね、伸びてる人をみんなで引き倒そうっていう、いけつかない奴らが熊本には昔からうじゃうじゃいいんだけど、全国的にね、引き倒しが増えやがって、そんなものはね、本当はぶち殺しまえっていうふうに言いたくなるぐらいな感じで、ともかくみんなで抑えなきゃダメでしょ、日本なんだから。そんなことを思っているところでございます。